イエス様の皆を呼ぶものになったこととは彼は考えられなかったんです。だからはい行きますと言えなかったんです。まあ最後に彼は言ったんです。まあ彼はどうして生まれたのか、どうしてイエス様を知るになったのか、おそらくそのためだったかもしれない。アナニアの奉仕なしパウロは何にもならなかったんです。まあ、パウロはペテロと違った目を持っていましたが、それでもペテロともちろん一つでした。パウロはペテロと全く同じように福音を述べ伝えてきましたが、さらに進んだところにまで入ってきました。主がパウロに与えられた使命は体なる教会を打ち立てることだったのです。主は信ずる者に何を備えておられるか、信ずる者に対する主の心は何であるか、これを知るのがパウロに与えられた、託された使命だったのです。パウロは啓示によって、上からの光によって、本当の教会とはどういうものであるかを教えられ、集められた信ずる者を上より、まあ、教えられた本当の教会に立て上げていく使命を負わせられたのです。まあ、ペテロが異邦地に伝道を始める前に一つの幻を見た。同じく使徒行に、使徒行伝に記されています。致死書になりますけれども、致死書の注意節、見ると天が開けており、大きな祝福のような入れ物が四隅を吊されて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や羽物、また空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。まあアナニアとちょっと似てる態度ですね。サウルの道具に行けなさい、いえできませんね。食欲ないものを食べなさい、いえできません。まあ、天よりいろいろな種類の動物が吐いた布が釣り下ろされた幻を見られ、まあ、いろいろな人々を砂取るように教えられて、まあ、伝道を始めました。まあ、ペテロにとって大変な戦いだったんです。コネリオの家に行けなさい、主よ、彼は異邦人でしょう。選ばれた民に属さないものでしょう。汚れたものでしょう。嫌です。ユダヤ人は異邦人の挨拶でさえもしなかったよ。そういう人のところに行くのは嫌です。けども、まあ、最後に彼は諦めて、ピンとこなくても分からなくても、もういいよ、行きましょう。まあ、人間的に考えれば彼は全くまた恥ずかしなことをしたんです。異邦人、聖書知らない人のところに行って、いわゆる我々の考えている福音の述べ伝えなかったよ、ね、イエス様の十字架について、流された血潮の価値について何も言わないで、イエス・キリストは主ですけど、主となる前に救い主となれなくちゃいけないでしょう。 けど彼はそれ全然言わないで、まあ人間的にならばちょっとおかしいことを述べ伝えたんですけど、みんないっぺんに救われた。まあ一番驚いたのはペテロでしょう。彼はそれを夢にも思ったことがない。彼は後でちょっとかわいそうになっちゃったんです。攻撃されたんです。何をしたの、異邦人の毒に行くのはけしからん。まあ、彼は何と言ったかと言いますと、私たちのご春節の時の経験したこと、あの日異邦人たちも経験したんです。ですからもうどうしようもない。結局主は区別なし求める人々を救ってくださる。どういうところに住んでいても、どういう国民に属していてももう関係ない。まあ、ペテロにとって考えられないことでした。まあパウロの奉仕とはちょっと違う奉仕でした。まあ、ペテロは網と布を持って砂取る人でしたが、まあ、パウロは天幕作りの技術を持った人だったんです。結局ペテロの手には布があり、パウロの手には天幕がありました。まあ、布は縫い目のない未完成のものです。天幕は布一つの形に縫い上げたものです。このようにパウロに与えられた使命は、パウロに与えられたご奉仕は、彼が幕屋作りであったように神の家を、体なる教会を立て上げていくことだったんです。パウロにとって大切だったのは、人々が救いに預かるだけにとどまらず、さらに進み成長し、神の家が立て上げられていくことだったのです。確かにパウロはペテロのように一日に三千人もの人を救いに導くといった多くの出来事を目にしませんでした。パウロの使命は、このように救われた人々が上からの幻に従って一つの教会に立て上げられていくことだったのです。まあ、イエス様は改心し、熱心に信者の群れに集い、まあ、いわゆる良い信者になることだけを願ってはおられません。またイエス様は、信ずる者が清めとか、まあ、解放とか、名前はいろいろ異なっても、いわゆる特別な経験をすることを第一に願ってはおられません。天から来られた一人のお方、イエス様を頭とする一つの教会、まあ、一つの体なる教会が立て上げられていくことを願っておられます。コリント第一の手紙の中二章の中二節を見ると、大切なことが書かれています。306ページになります。中二章の中二節です。まあ、イエス様について書かれている箇所なんですけども、ここで言っている主イエス様とは、すなわちイエス様と救われた人々が一つになった、まあ、一つの体を言っていることが分かります。まあ、この誠のイエス様を見ることが大切です。中二節ですね。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。まあ、主なる神の目から見ると、まことのキリストとはイエス様だけではなく、イエス様とその体である教会が一つになった姿をまことの教会に見ておられます。まあ、主はただ、まあ、一人の息子だけではなく、ご自分の栄光に引き入れられるべき多くの息子娘を持ちたく持って思っておられます。けども主の目から見ると、イエス様と教会はバラバラではなく、また教会の一人一人は バラバラの息子娘たちではなく一つになって見るのです。この誠のキリストは手の命と栄光を輝かしているのです。パウロはこの福音を伝えるために使命を受けたのです。パウロは、ペテロとこのように違ったメッセージを持っていました。ペテロもそれを認めていたことがわかります。彼は次のように書いたことがあるんです。ペテロ第2の手紙の3章425ページになります。425ページ、ペテロ第2の手紙3章の15節から読みます。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。またパウロは、大工の棟梁みたいな役をしていたと彼は書いたのです。コリント第1の手紙の3章の実節293ページになります。コリント第1の手紙3章の実節です。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てていますと。パウロは主イエス様という土台を据え、その上に建物を建てました。パウロは主なる神のご目的を信ずる者に示そうとしたのです。主の栄光を表すために信ずる者がどのように主の家に建て上げられていかなければならないかを教えたのです。けどそのうちにパウロの身にいろいろな困難がやってきました。パウロのメッセージに反対する者たちも出てきたようです。そこで彼はピリピ書2章の21節に、当地のボナーチ伝道者に向かって次のように書いたのです。2章の21節、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいませんと。またパウロは一つの非常につらい経験についても書いたのです。殉教の死を遂る前なんです。テモテ第2の手紙の4章383ページです。4章の16節から、私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私のために立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。 まあ、アジアにいる者たちは皆私から離れていたとパウロは書いたんですが、このアジアの人々とは一体誰を指しているなのでしょうか。パウロ自ら土台を据えたアジアの7つの教会の兄弟姉妹を言っているのです。言い換えるならば、アジアの人々は主がパウロを通して教えられた主のご目的を避け、主の御心を捨てたのです。同じ手元にパウロは自分が捕らえられ弁明しなければならなかった時、一人も自分の助けるものなく逃げていったと書き送っています。けどそのような時にあってもパウロは主だけは私の共に立ち私を助けてくださったと喜ぶことができたのです。まあ人々は主の救いに預かることとは確かに考えられない素晴らしい宝物です。まあ主の御業であり奇跡です。けども主を知るようになった人々とは自分のためではなくイエス様のために生きることが用いられるためにどうしても必要なのであります。まあ、パウロは結局自分のことを考えると信ずる者も用いられない、祝福されないと経験しなければならなかったのです。だからパウロの後で、まあ、ヨハネの奉仕はどうしても必要になったのです。この奉仕について来週から少し学びたいと思います。今日は、まあ、かよこさん歌を通して明かししてから、やっぱり田舎が長沼美代子さん明かししてくださいます。